恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。報告にありましたように、先週の木曜日、この教会の建っています敷地を提供してくださった田中龍之介さんが亡くなられました。駐車場の大半はまだ田中さんからの借地となっています。家内と昨晩の通夜に参列をさせていただきました。田中さんはこの教会にとって非常に大切な方です。もしこの方がおられなかったら、もしこの方との出会いがなかったら、この土地にこの教会が立て上げられることはありませんでした。毎年きな粉をプレゼントしてくださった方です。この土地に教会を建てさせてくださいとお願いに言っておきながら、一度はその決定がなくなったために本当に心からお詫びに行かせていただきました。とてもがっかりしておられました。ところがこの田中さんの心に、ぜひこの海の見える土地に、横浜の港の見える丘公園に立っている教会のような教会が立ってほしいと、クリスチャンでもない田中さんの心に、ここに教会を立ってほしいと願われて、教会が心を変えてもう一度頼みに来るのを一年間待っておられたそうです。しかしその兆候がないので、とうとうこの土地に売り地の看板が出されました。実は私たちより先にその看板を見て早速申し込んだ方が先におられました。それにもかかわらず、後から申し込んだ私たちを優先的に受け入れてくださって、ここにこの教会が立て上げられたのです。どうぞこの教会の大きな力となってくださった田中龍之介さんの存在を皆さん覚えておいていただきたいと思うのです。今度はずっとこれまでもその娘さんとよく親しいつながりを持っていましたけれども、今度はその娘さんたち、その子供さんたちとの新しい契約になって、さらに長いお付き合いが続くのですけれども、どうぞこのご家庭に福音の光が入るようにも祈ってください。今日の聖書箇所、特に16節、その後半に、それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。この言葉がとても強く迫ってまいります。私たちは創造主なる神様を私の神と告白しています。すると神様の側で、おいおい、お前に私の神と呼ばれるのは恥ずかしいと言われるのではないかと心配にさせられるような言葉です。旧約聖書の箴言の28章の7節に、教えを守る者は分別のある子、放蕩者と交わる者はその父に恥ずかしい思いをさせるとか、同じく29章の15節に、無知と叱責とは知恵を与える、わがままにさせた子は母に恥を見させる。お父さんやお母さんに恥ずかしい思い、恥を見させる子供についての御言葉ですが、神様の子供とされている私たちのその歩みが、生き方が、その存在が、神様の恥、恥を見させるようなものであ、あるのではないかと本当に問われるのです。それでは、神様が恥じない人とは、どのような人のことなのでしょうか。今日の聖書箇所からそれを学びたいのです。 神様が恥じない人。第一番目は13節。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。神が恥じない人、それは信仰に生き、信仰の人として死ぬ人のことです。ここでヘブル書の著者は、信仰の人として生きたとは書かないで、信仰の人々として死にましたと書いているのです。私たちはどうしても今生きている。今若い。まだまだなさねばならないことがある。この世で成し遂げたいことがたくさんある。死について考えるのはまだ早い。信仰によって生きることを教えてくれと言いたくなるでしょう。もちろん、信仰によって生きるということは素晴らしいことです。生きる上で、信仰は豊かな祝福をもたらし、知恵を与え、指針となります。生きる目標を与え、生きがいを与え、生きる上での知恵を与え、様々な生きる上で助けとなる励ましや慰めを与えてくれます。しかし、信仰というものが、ただ、生きるためだけの知恵や力、幸せの手段だとしたら、死ということは敗北になります。絶望になります。一切のものの終わりになってしまいます。そうだとすると、できるだけ死については考えないように、無視するように、目をそらし、意識しないように、遠ざけるべきものと考えてしまいます。この世の人々は、死んだらおしまいや、命あってのものだね、というのです。しかし聖書は、信仰の人々として死んだ人々を、神が恥じない人と呼ぶのです。死を、絶望としてではなくて、さらなる栄光の世界への凱旋の時と呼ぶのです。死に敗北したのではなくて、死に勝利して天に凱旋したものと呼ぶのです。呪いの時ではなくて、祝福の時として死を見るのです。詩編の116編の15節というところに、主の聖徒たちの死は、主の目に尊い。主の生徒たちの死は、神様の目に尊い。尊い死。神様が恥じない死があるのです。死ということは、決して老人だけ、年配者だけに取り付いているわけではありません。いつも話しますように、私は小学3年生の時から、死の恐怖に捉えられてしまいました。死がいつも私の心に暗い影を落としていました。いつも死を考えて震えていました。しかし、そんな死に対する恐怖の奴隷状態からイエス・キリストを信じることによって解放されました。何かあると死の暗い影に怯えていた私が、不安に苛まれていた私が、死への恐れが取り払われることによって、実は生きることの喜び、生きることの幸いを得ることができたのです。死についてしっかりとその解決を見ていることが、実は生きる上での大きな力になるということをぜひ覚えましょう。神様が恥じない人、それは信仰を抱いて、死ぬ人です。第二番目に、神様が恥じない人、それは確信に生きる人です。13節のその次の言葉。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え。私たちは神様の約束、聖書の約束を信じて生きています。私たちの持っている様々な確信は、すべて聖書の約束がそこに裏付けられているゆえに確信できるのです。聖書の裏付けのない、御言葉の裏付けのない、 ことを私たちは信じているわけではありません。ではそうした聖書の約束に従って私たちが信じ確信していることはどんなことでしょう。イエス様を信じることによって罪の許しが与えられた、神の子供とされる特権が与えられた、永遠の命が与えられた。なんと驚くべきことに、聖霊なる神様がうちに住んでいてくださる、天国に国籍を持つ者にされている、品性が変えられて完成されてキリストに似た者にされる、栄光の体が与えられてよみがえらされる、イエス・キリストに顔と顔とを合わせるようにしてお会いすることができる、すべてのことを理解することができる。数え上げると、イエス・キリストを信じて与えられる約束、祝福は、まさにごそごそごそごそ溢れるほどに出てくるのです。では、それらの約束のすべてを、生きている間にすべて経験できるかというと、そうではありません。罪の許しとか、神の子供の特権とか、永遠の命とか、聖霊とか、天国に国籍があるとか、ぜひ、こういったことについてはすでに確信を持ってほしいのです。私はそれを得ていますと、しかし、完成した人は、この中に誰かいらっしゃるでしょうか。私はもうイエス様を信じて、すでに完成を見ました。イエス様の見姿にまでもう変えられて、私は罪を犯すことがありません。罪の言葉を口にすることも、心に考えることもありませんと言える人、いらっしゃいますか？おう、とんでもありません。あげられないのです。私はイエス・キリストを信じて、ほとんど50年近くになりました。50年経って、この程度、うわーと言わないでください。キリストに似たものに、いつになったら、なるのか、悲しくなります。キリストを知るという点においても、私はほとんどまだキリストを知らないということを知らされています。そして、完成してから死ぬのではないのです。未完成のままで死ぬんです。牧師あんなこと言ったけど、なんだ、あの程度で死んじゃったよ、ということになるのです。未完成のまま私たちは死ぬのです。約束のものをすべて手に入れてからではなくて、はるかにそれを見て喜び迎え、まだ手に入れはしないけども、はるかにそれを仰ぎ見て、望み見て、喜びながら手に入れないまま死んでいくんです。しかし、手に入れてないけど、それを確信して、それをはるかに望み見ながら、その完成が、こちらの側ではありえないけど、その向こう側で完成の時が来るのだと、はるかにそれを仰ぎ見ながら、喜び迎えて生きていく。ヘブル書の11章の1節で見た信仰の定義がまさにそれです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。その信仰に生き、その確信に生きるものを神様は恥とはなさらないというのです。未完成のままであっても、その約束の成就の時を仰ぎ見ながら生きる人を神様は恥とはなさらない。第3番目に神が恥とはなさらないのは告白する人です。同じく13節の後半、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。前々回学んだところで、アブラハムは約束の地に来ながら、他国人のようにして、そこに固い基礎を置かないで、天幕生活をしながら、生き続けました。その生き方によって、アブラハムは、この地上の人生は、仮の人生、仮の住まい、私には天にこそ、固い基礎の上に建てられた永遠の住まいがあり、都があると告白をしていた。天幕生活をしながら、 なぜアブラハム、もうここに来てそんなに長くいるんだから家を建てればいいじゃない。いえ、私の家は向こう側です。固い基礎の上に建てられた家が向こう側にあるのですと彼は告白していたというのです。実節に、彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神ですとあります。アブラハムは天幕生活を続けることによって、神が設計し、神が建設された、固い基礎の上に建てられた都、建物、生活をこそ待ち望み、確信し、憧れていると告白していたというのです。私たちに、そんな憧れがあるでしょうか？私たちの憧れは一体どこにあるでしょう？地上の建物、地上の生活に私たちは様々な憧れを、夢を持っています。しかし、天の住まいに、永遠の住まいである天の住まいには何の関心も、まあ死んだら行くんでしょうぐらいの興味を示さないとしたらどうでしょう。私たちのために、そんな都を用意してくださった神様はどんな思いになるでしょう。イエス・キリストがこの世界に来られて十字架にかかって死なれた目的は様々あるんですが、今日のこの文節からいけば、イエス様が来てくださって十字架にかかって死んでくださった目的は、神が設計し建てられた天の都への入居資格を私たちに与えるためでした。その都の、その住まいの入居資格は罪のない人だけなのです。罪のない人だけが天の都に入ることができ、天の住まいに入居できるのです。ペット持ち込み禁止なんていうですね、資格があったりしますけど、天の住まいは罪持ち込み禁止なのです。罪のあるものは一切入れません。天は清い世界ですから。だからこそイエス様はこの世界に来てくださって、私たちの罪を背負って十字架で死ぬことによって、私たちが罪許されたもの、イエス・キリストの十字架によって罪許され、義なるもの、罪なしとされたものとされて、天国の入居資格を獲得できるようにするためだったのです。にもかかわらず、その都を憧れず、待ち望まず、地上の都に執着し、この世を愛し、この世が全てという生き方をするなら、どれほど神様の心を悲しませるでしょう。そんな生き方は、マルコの福音書8章38節のあり方に通じます。このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じます。なんと、イエス様がクリスマスではなくしてもう一回この世界にいらっしゃると聖書は繰り返し約束をしています。その時、恥ずかしいとイエス様が思われる、そのような人々がいるというのです。イエス様信じない人、いえ、信じている人々のゆえに、イエス様が、恥ずかしいと感じるって言うんです。どういうクリスチャン？私と私の言葉を恥じるようなもの。私たちがこの世を愛して、この世の生き方に同調して、この世が全てという生き方をしているとき、それは私、すなわちイエス様とイエス様の言葉を恥じる生き方となって現れてくるのです。心がこの世に染まっているために、そんな人々の中で自分が作り主なる神様を信じていること、イエス・キリストを信じていることを告白することは、とてもとても難しくなります。進化論一色の人々の中で、 私は創造主なる神様がこの世界とその中にある一切のものをただ言葉によって立ちどころに作られたと信じ、そしてそれを告白することはとてもとても恥ずかしくて言えなくなってしまいます。この世を愛する人々と同じ生き方をしているために違う世界、天国や地獄が本当にあることを告白することはとてもとても困難になります。私たちの中にイエス様とイエス様の言葉を恥じるようなところはないでしょうか？どうして人前で自分がクリスチャンであることを隠してしまうでしょう？今がチャンス、今言わなければという思いがありながらどうして語れないのでしょう？どうしてごまかしてしまうのでしょう？どうして口が閉じられるのでしょう？正直言って私自身誰にでも堂々といつでも福音を語ることができるか、クリスチャンであることを言えるか、牧師であるということを誰にでも言えるかと問われると、どこかに恥ずかしい、恥をかきたくない、できれば言わないで済ましたくておきたい、そんな心の動きがあることを認めざるを得ません。カインと罪の時代とイエス様はおっしゃいましたが、まさに私たちのこの時代はカインと罪の時代なのです。その時代の影響の中に巻き込まれて、私たち自身がイエス様とイエス様のお言葉を恥じるようになってしまうのです。そのようなものをイエス様は恥じると言われます。イエス様からあなたを名指しで、あなたのことが私は恥ずかしい、あなたのことを私は恥だと、もしも言われるようだったら、どれほど私たちは悲しい存在でしょう。私は福音を恥とはしないと語ったパウロのように、恥じることのないキリスト者、イエス様からお前は恥だと本当に言われないものに、私たちも本当にさせていただきたいと願うのです。第4番目の神が恥じない人、それは耐え忍ぶ人です。15節にこうあります。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。私の故郷、坂本龍馬の土佐の高知、坂本龍馬のことが頻繁に取り上げられて賑やかです。私がこの内灘に来て、しばしば高知の話をすると、そんなに高知がいいなら高知へ帰れと言われたことがありますが、出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょうが、帰らないで長くここに留まっています。先週の月曜日、本当に驚かされたことがあります。月曜日にはこの教会で連盟の新年聖会が開かれました。講師として新潟県より新津福音キリスト教会の松永先生をお招きしました。松永先生は進学校時代に一緒に学んだ仲間、集会が終わって列車の帰りの列車の時間まで少し時間があったので、私は先生を宇多津山のキリシタン殉教者の日に案内しました。まだ雪が宇多津山の頂ですので、たくさん残っていて、そんな雪を二人とも革靴でザックザックとですね、踏みしめながら、しかしぜひ、殉教者の日を見てほしくてご案内したのです。こんな季節に、こんなにまでして、ここに 来る人はいないだろうなと思いながら、やっとそこに到着して、そこでしばらく時を過ごして、さあそろそろ帰ろうかと思いかけた時、なんと、ザックザックと雪を踏みしめながら、そんなところにやってくる足音が聞こえました。また物好きな。私たち以外にそんなところに来る人が他にもいるのかと思って、その足音の方を見ましたら、今日いらっしゃってますかね。なんと、ジェフリー兄弟でした。ジェフリー兄弟、皆さんご存知の方は少ないかもしれませんが、アメリカから来られて、内灘町の国際交流のですね、スタッフとして、内灘町役場で2年間の予定で働いておられる兄弟です。お父さんは牧師ということでですね、私たちの教会の第三礼拝のバンドメンバーの一人としてキーボードを担当してくださっている兄弟が、なんとそこにやってきたんです。ぎょっとしました。何事かと思って、一瞬、本当にですね、夢かと思ったのです。この日、その場所で、その時間に、ジェフリーと出会う確率は、限りなくゼロに近いと思います。彼も、初めて、ここに何があるか知らないで、そんなところまでザックザックと降りてきたのです。不思議な出会いでした。未だに、なんでとですね、不思議な気持ちなんですが、その話は、どうでもいい話です。長崎キリシタン殉教者の日、そのすぐそばに、その殉教者の日を建てたカトリック金沢教会が説明のですね、この文章を刻んでおりました。そこにはこう刻まれているのです。キリシタン弾圧で信仰を翻さなかった長崎の浦上村のキリシタンのうち、政府による明治2年1869年の金沢藩預けの500人余りは、明治6年1873年に創刊されるまで、宇達山の花勝負園と湯沢跡の牢舎に、牢獄に幽閉されていた。その間、100人余りが、摂関、飢餓や病魔で命を落とした、と書かれているのです。私は、あの場所に行くのが大好きなんです。クリスチャンのお友達が来ると必ずのようにそこにご案内して、私たちの信仰をそこで吟味させられる思いです。長崎の暖かい地方から、この北陸まで連れて来られて、宇達山のあの山の開墾に携わさせられて、強制労働に就かされて、そして牢獄の中で寒さに震え、上に苦しんだキリシタンたち。なぜそこまでして。しかし彼らは、そんな中で賛美と祈りの日々を過ごしていたんです。そんな賛美と祈りの日々を過ごしている彼らを見て、その見張り番であった長尾八右衛門というお侍が感動して、家に帰って息子に、お前、キリシタンになれ。トマス・ウィンという宣教師がこの金沢に来たとき、真っ先に、その息子は、宣教師のところに行って私に洗礼を授けてください、と頼み込んだのです。あなたはキリスト教を知ってるんですか？ いえ、なぜ洗礼を受けたいのですか？父がキリシタンになれと言ったからです。その息子が長尾真希、素晴らしい牧師となり、またあの香川豊彦を、あのようなですね、素晴らしい神の人に作り変えた、その模範となった人です。キリシタンたちのどのような状況に置かれても、命が奪われても、決してキリストへの信仰を翻さなかった姿は、私たちにとっても大きな衝撃と同時に感動を与える存在です。彼らは、幾度も出てきた故郷に帰る機会、すなわち、自分たちの命を守るために、信仰を捨てると一言言えばよかったんです。踏み絵をただ踏めばよかったんです。 しかし彼らはそれを拒んだのです。自分たちを愛して十字架にまでかかって死んでくださったイエス・キリストを拒むことはできない。彼らは信仰を捨てて命を長らえるよりは、命を捨ててもさらに優れた故郷、天の故郷に憧れていたために死を、殉教を選び取っていったのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさらなかったというのです。信仰のゆえに受ける様々な戦い、困難に妥協しないで耐え忍ぶものを神は恥とはなさらないというのです。さあ、神が恥となさらない人々、それは第一に信仰に生き信仰に死ぬ人、第二に確信に生きる人、第三に告白する人、第四に耐え忍ぶ人、こう見てきました。学べば学ぶだけ両親に恥をかかせる子供のように、父なる神に恥をかかせているのはこの私だと思わさせられないでしょうか。しかし神は決して、お前は立派な信仰者でもないし、確信に生きるものでもないし、誰の前でも堂々と告白するものでもないし、どんな辛いことにも耐え忍ぶようなそんなものでもない、だからお前のようなものは私の恥さらしだ、お前なんかに私のことを私の神と言ってほしくないと決して神はおっしゃらないということを最後にぜひ覚えてほしいのです。恥さらしといえば、聖書に登場する信仰者の群れ、彼らはみんな実は恥さらしな存在なのです。聖書はそれを隠しません。みんな恥さらしな過去を持っています。失敗しました。弱さを持っています。すでに傷ある者たちです。だからこそ彼らは恥さらしな自分であることを認めながら、誇るものは何もないことを認めながら、ただ神様の憐れみに、神様の恵みにより頼んだのです。深い悔い改めの中から主の御名を呼び、罪の許しと清めを求めたのです。そういうところを通って彼らは信仰に生き信仰に死ぬ者に導かれ、また確信に与えられ、また信仰を告白することができるようにされ、また耐え忍ぶことができるものへと次第次第に変えられていったのです。神が恥じない人とは、私は大丈夫ですと言えるものではなくて、わあ、私は恥さらしだと深く認めながら、その悔い改めの中から主の前に進み出る者たち、そんなあなたを神は恥とはなさらない。神が恥とはなさらないっていうのは、実は否定の肯定っていう聖書独特の表現でして、逆のことを強調しているんです。そんなあなたを恥とはなさらない。それはすなわち、あなたを誇りとするという言い方なのです。積極的な言葉です。ゼパニア3章17節の言葉が、今私の特愛の御言葉になっています。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。皆さんイメージしてください。神様が、あなたではない、私たちではない、神様が歌ってるんです。神様が喜びにあふれて高らかに歌ってるんです。何を歌ってるんですか？あなたのことを、私たち一人一人のことを高らかに誇らしげに歌っているというのです。迷った一匹の羊のような私たちを主は見出して助け上げ、肩に担って意気揚々と羊飼いは帰ってきて、近所中の人たちに会う人ごとに、迷った羊を見つけたんです、これが私のかけがえのない宝なんですと まさに踊り上がらんばかりに、誇らしげに歌っているあの羊飼いの姿。そんなイメージを私たちが抱くと、私たちの心に喜びが、感謝が、熱いものが込み上げてこないでしょうか。今日、神が恥じない人、そんなものに、この私をしてください、と祈って近づきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたをお父様と呼ぶことさえ、はばかられるような、あなたの子供であると、口にするだけでもはばかれるような、そんな恥さらしな放蕩息子であることを知っています。しかしあなたは、そんな私たちを、なぜか愛してくださり、なぜか憐れんでくださり、飛び出して私たちを抱きしめてくださり、汚い臭い私たちを本当に宝のように扱ってくださり、私たちを救いの衣で包んで喜びにあふれて誇らしげに言ってくださる、そんなあなたを今日覚えます。神様、恥さらしな私、恥さらしな私たちを、しかしどうぞあなたが恥とはなさらない、どうか そんな存在へとさらに引き上げてくださるように、どうか信仰に生き信仰に死ぬ者に、約束をしっかり握りしめて確信に生きる者に、私のために恥を、あの十字架の恥をも厭わないで死んでくださったあなたを恥じることがないように、神様どうぞ私たちを導いてください。今日から始まるこの一週間、どうかあなたに恥ずかしくない、どうかそんな生き方ができますように、いやそんな恥ずかしい姿であることを知るたんびに、主の前にすぐに出ていくことができますように導いてください。尊い主の御名によって心から感謝して祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。